杉並区の泉っていうところに同じ教団の泉教会っていうのがありまして、その牧師が中山月夫牧師、街道で一緒に長く伝道いたしました。私の親しい友人であるもあるわけですが、この中山月夫牧師が説教集を出されたんですね。その説教集の中でこんな面白い話がありました。電話が鳴ったんですね。それで、はい、泉教会の中山ですと出ましたら、いきなりご住職はいらっしゃいますかってこう言われたんだそうです。えって、どこかのお寺さんにおかけですかってもういっぺん問い直したらですね、いやいや、お宅教会でしょってこう言ったんですね。そうですがって言いましたら、その電話の主は証券会社の営業の人だったようなんですね。今証券を買えばどんなに希望が持てるかっていうことを延々と語った。この中山先生っていうのは長いことカウンセリングとか、あるいは人間関係、あるいは命の電話なんかにもの指導者もなさったと思うんですが、そういうカウンセリング関係のお仕事をしていらっしゃいますので、私が受けた訓練では人からかかった電話をこちらからは切れない、だから苦労したっていうわけですね。終わるまで待っていて、でもまあやっと向こうから切ってくれたっていうわけなんですが、それで中山牧師はその話をした後で、このようにいろいろな形で希望を語る人は世の中にはいっぱいいるのです、しかしこの希望ほど絶望に近いものはないのではないでしょうか。そうなんですね。私ももうかなり前、バブル期ですけども、これ引っかかったことがあります。で、絶望的になったことがありますね。ですからそういう調子のいいっていうのか、ちょっと見せかけの希望っていうのは、だから中山牧師はこういうふうに言うんです。希望を安易に語る人にはその希望の正体を見破ることはできません。生と死が裏表になっているように、絶望を知らない希望はありえないのですというふうに言ってらっしゃる。今日の手術の主題が天国の信義ということで、中心の聖書の箇所がフィリピンの信徒への手紙の3章17節からなんですが、言うまでもなくその中心の御言葉は20節の、しかし私たちの本国は天にあります、そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っていますというふうに書いてある。私たちにとっての究極の希望というのは何なのかっていうことがここで問われている。今日特に世界生産日っていうので、全世界の教会が生産を守ることによって一つであるということを確認しようという日なんですね。お恥ずかしいし残念なことなんですが、キリスト教もいろいろの宗派があって、 あるいは宗派がなくても同じ教団の中でも裁き合ったり別れたりして、普段はですね、そしてなかなか本当に一つになれないっていう時に、少なくとも年に一度この世界生産日で私たちが人の違いとか、それから弱さとか欠点とかっていうところにとらわれるのではなくて、それらを超えて一つにして受け入れてくださっている方をしっかり仰ぎ見ようというのが今日の手術の一番大事な狙いだろうと思うんですね。それで、まあ、世界人の国籍っていう題をつけたのは、そういう意味で私たちは世界中にいろいろの人種や国籍や立場や性別やいろんな違いがあるけれども、イエス・キリストにおいて召されているっていう、そしてしかも究極の本国をみんなが目指しているということにおいて一つなのだということをしっかり確かめなければいけないだろうと。 というふうに思うんです。で、その究極の本国をいつも目指しているということを別の言い方で表すと、永遠の希望に生きているということなんですね。で、それはどういうことなのかということを示してくれるこういう記事があります。旧約聖書のエレミア書の29章の4節から14節までなんですが、これは多分紀元前597年頃、バビロンっていう国、今のイラクですね、バビロンっていう国に侵略されて、まず第一次抑留っていうのはなされて、これをまあキリスト教の中で捕囚、捕らえるという字と囚人の囚ですね、第一次捕囚で、結局決定的にはそれから12年のうちの587年、またもう一遍連れ出されてエルサレムは壊滅しっていうね。どうもこの予言をした時のエレミアはまだエルサレムに残っていたようです、結局彼はバビロンまで一緒に連れて行かれないでエルサレムに残って、そして最後はエジプトに連れて行かれて、そこで殺されたというふうに伝えられているんですけれども、それは今日のとこをご覧いただくと分かるように、イスラエルの神万軍の主はこう言われる。私はエルサレムからバビロンへ捕囚として送った全てのものに告げる。ここで、気をつけて目を留めていただきたいのは、神様はわざわざバビロンに送ったというふうに言ってらっしゃる、ね、捕らえられていったっていうんじゃなくて、私が送ったものに全てのものに告げる。家を建てて住み、そのに果樹を植えてその実を食べなさい。妻をめとり息子娘を設け、息子には嫁を取り娘は嫁がせて息子娘を産ませるように、そちらで人口を増やし減らしてはならない。私があなたたちを捕囚として送った町の平安を求め、その町のために主に祈りなさい。その町の平安があってこそあなたたちにも平安があるのだから。これはすごい予言ですね。国粋主義者たちから見ると同じイスラエルに敗北しそうだっていうので、エレミアはそういう人たちに追われて殺されるんですね。で、何ちことを言うかっていう、その神がきっと助けてくださるんだから、で今にきっと解放されるって、そういうことを言わないのかっていうわけですね。そのまるで逆で、その捕らえられたところでもうしっかり腰据えろと、そしてもう子供も結婚させろと、さらにね、その町のために祈りなさいって言ってみれば敵国です。自分たちを滅ぼしてバビロンのマルドゥークっていう神様がイスラエルの目に見えないヤーウェの神に勝ったっていうふうに、もう多くの人が訴信してる。だからこの捕虜たちを見てね、このもともとバビロンにいる人たちはどうしても見下げただろうと思うんです。つまり端的に言えば差別されてるだろうと思うんですが、そこでしっかり腰据えろと、子供たちにも結婚させろと、さらにすごいことにその町のために祈れっていうふうにまで言われる。それは神がそのように送ったのだと、そこに送ったのだからという、こういう受け止め方です。その後でさらにですね、十節に主はこう言われる。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を話し、あなたたちをこの地に連れ戻す。ここはすごいですね。70年の地っていうんですから、大概の人は10歳かそこらの人ならば、ああ70、80ぐらいになったら帰れるのかと思うんですが、もう大人ははっきり言って70年のうち、これは持たんわということになるわけです。だから生きてエルサレムに帰るっていうことはもうないのに、そこでその地のために祈れっていうわけですね。 そしてその後の言葉がまたすごいですね。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めている。こういう悲惨な状態、捕虜になって連れて行かれたっていうこと、これは私がしたんだぞ。だからこれも私の計画の中にある。しかもそれは心に留めてる、分かってる。だからそれは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。これは大変な逆説ですね。先ほどの中山牧師の言い方をすれば、絶望を背景に持っていない希望は偽りだっていう。今この完全な絶望のどん底にある人たちに向かって神の計画の中にあるんだと、このことは神の計画のうちなんだと、そしてその計画は将来と希望を与えるものだとっていうふうに言われている。しかも現実は、じゃあこれ解決してエルサレムに帰れるんですかって言ったら帰れない、帰れないけども希望をと将来を与える計画だっていうふうにおっしゃる。ここが神の国、天の国に国籍を置く者の希望の大事な大事な根拠だと思うんです。でフィリピンの信徒への手紙の方へ戻りますと、兄弟たち皆一緒に私に習うものとなりなさい、またあなた方と同じように私たちも模範として歩んでいる人々に目を向けなさい。こういう言い方もちょっと取りようによっては大変な自意識過剰に聞こえるんですけれども、そうではなくて、私に習うものとなれとか私たちを模範としているっていうのは、これは信じ方っていうことです。その後の言葉を見ると分かるんです。何度も言ってきたし、今また涙ながらに言いますが、この涙ながらに言いますがっていうのを直訳するとですね、声を上げて泣き叫びながら言いますが、悲しくて悔しくてね、そういう思いで言いますが、キリストの十字架に敵対して歩んでいる者が多いのです。このフィリピの教会、今はもう跡形もないようですけれども、あのギリシャ半島のパウロがヨーロッパに渡って一番最初に生み出した教会です。3章の2節からですね、ここは随分厳しい言い方の箇所なんですね。あの犬どもに注意しなさい、それはフィリピの教会の中にパウロが伝えたのと違う信仰が入ってきた。パウロの前身であるユダヤ教の律法主義、これをとっても簡単に言うと、救われる条件をきちんと整えない限りは救われないというそういう考え方です、ね、いろんな宗教にたくさんあるように、こういうステージに到達しない人は救われませんよっていう、それをパウロは違う、イエス・キリストが十字架にかかったっていうことはもう全ての人、人間がどんな良いことをしても神様の目から見たら不完全なんだから、そのまま神様が一人子イエスの死によってそれで示されたように、つまりそれが十字架に敵対して歩んでいるっていうのは、そのことを台無しにする、それは無条件でそのまんまで受け入れるっていうふうにおっしゃってる。それをありがとうございますって信じればそれでいいのに、いやいやそれだけではダメですよっていう人たちが教会の中にまた入ってきた。それをパウロは十字架に敵対している者がいる、これはとんでもないっていう、そこで声を上げて、泣き叫びながら言いたいのだっていう一番大事なところを言うんですね。彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神としっていうの、腹っていうのはこういうふうに言ってるでしょうね、人間の欲あるいは人間の願い、自分がこうなったらっていうね、だからそれはどうしても目先のことにとらわれるんです。ある意味で当たり前です。痛いところがある人はその痛いところが早く取り除かれるようにとか、 あるいは借金処罰されたっていう人には、なんとか早くお金が来ないかとか、強烈にいじめられて心に傷がついてるっていう時には、それをなんとかして癒したいっていうふうに思う。それは一応目先のことなんです。それはそうなんだけれども、で、そういうことに対して、こういうふうにすれば大丈夫ですよっていうのが、この腹を神とする信仰っていうわけですね。安易な希望。そうではなくて、しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。これが究極の希望。どうなるかわからないけれども、そして矛盾した自分をしっかり認めながら、バビロンにそのまま残って、違う文化と違う宗教と、しかも自分を軽蔑する眼の中で、でもそこでしっかり根を下ろせと、そしてその町のために祈れっていう、これはまた考えようによっては随分ずぶといやり方ですね。それはどうして？神の将来と希望を与える計画の中にあるからだっていうわけです。それは本当にそういった周りのことに押し流されてしまわない、よく見れば、ね、外面だけで言うと敗北主義に見えるかもしれないけれども、よく見るとこのいわゆる敵側から見たらうんうんうんっていう感じのずぶといしぶといって言いますか、そういう生き方ではないでしょうか。究極は私たちの本国は天地創造の神の懐なんだっていう、そこを目指していたから、今このようにずっとその生き続けているんじゃないか。私たち日本人に足りないところっていうのは、そういう粘り強さじゃないかなっていうふうに思うんです。私たちは究極はどこを目指してるのかっていうね、でそこから考えたら、今こう私たちが受けてる課題は本当は小さい、あるいはそこに行くための一つのステップなんだ、だから何でもどうぞっていう受け止め方ができるのではないかというふうに思うんです。このフィリピの信徒の手紙を書いたパウロは、後にローマの信徒への手紙8章の23節から25節でこう進めています。被造物だけでなく霊の発砲をいただいている私たちも、神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。これは御国を望むということです。そしてあがなわれる、買い取られる、そして清められるということですね。そして私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら待ち望むのです。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちの本国はあなたの御国でした。あなたが深い御心を持って将来と希望を与えるご計画の中に私たちを捉えていてくださって、今私たちはここにおり、またそれぞれの置かれているところにいます。ですからいろいろの経過があるかもしれませんけれども、究極のゴールはあなたの御懐です。そしてイエス・キリストと同じように、体も霊も全てが清められて永遠の御国に受け入れられています。その希望によって今私たちは あらゆる現実に立ち向かう勇気が与えられています。どうぞ私たちの腹を中心にして願いを立てるのではなくて、あなたが私たちを捉えておられる、そして導いておられるご計画にいつも目を向けて希望を持ち続けて進むことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。